TBC 夏祭りにご来場の皆さん、こんにちは。ありがとうございます。こちらイーストラジオステーションでは今からラジオ番組の公開録音が始まります。テントの下はいくらか暑さも和らぎますし、ぜひ休憩がてらご覧になってください。座席の方まだ空きがありますので、よかったら前の方に詰めてお座りください。さて、申し遅れました。私、本日前説を担当させていただきます女川町から参りました、ホコロンこと阿部こころと申します。よろしくお願いします。実はこの3月まで女川町で放送していた臨時災害放送局女川災害 FM で高校生パーソナリティの一人として活動していました。それでね、災害 FM 3月で閉局してしまったので、私こんな人の前で喋るのは久しぶりでございます。前説でありながら緊張しています、すいません。はい、では女川町っていうのは、まあ、仙台と同じ宮城県ではあるんですが、ここ仙台から70キロくらい離れた海辺の町でございます。サンマ、銀鮭、ホヤと、そしてホタテなど美味しい海の幸が楽しめる町。そして5年前の東日本大震災では町の8割の建物が津波でなくなってしまい、今は一から新しい町を作り直している復興の真っ最中の町です。最近テレビとかメディアで結構取り上げられているので、新しく生まれ変わっている女川町のことを知ってくださっている方も多いと思います。実際に女川町に来られたことがある方ってこの中にどのくらいいらっしゃいますか？あ、結構いますね。ありがとうございます。そしてね、8月6日からは仙石東北ラインでもね、ここ仙台から女川につながりますので、ぜひ女川町に遊びに来てください。さて、そしてその女川町で2011年から町内向けに放送してきた小さなラジオ局があります。それが私もおしゃべりしていた女川災害 FM です。テレビや新聞で取り上げられたりもしたので、結構ねしてくださっている方いらっしゃるかもしれません。震災で街が大変な中、それも何とかしようと作ったラジオ局でした。ただしこれは臨時の災害放送局で、復興もある程度女川町はね始まっていったので、この3月で放送局としては終了してしまったのですが、せっかく女川町でやってきたラジオ、なんとか続けられないかなと応援の声をたくさんいただきました。そしてこの4月からは TBC ラジオさんで引き継いで放送していただいています。それがこの女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場という番組です。毎週日曜日、つまり今日の夜ですね、今日の夜11時からの30分間、女川町の小学校の校庭の片隅にあるプレハブ小屋のスタジオから放送しています。仙台ではなく女川からということで、復興が進む町の現状や、またそこで頑張ってるという人たちの声を毎週直接お届けしています。今日初めて知ったという方もね、ぜひ今日とか日曜日、毎週日曜日の夜11時ラジオを聞いてください。ではいよいよこれから公開録音を始めたいと思います。早速パーソナリティの2人をお呼びしましょう。敏郎先生、マーチさん、
どうも。どうもこんにちは、佐藤敏郎です。
はい、はい、阿部真知子です。よろしくお願いします。
はい、TBC 夏祭りに、ご来場の皆様方、今高校生のココロンちゃんから、ご紹介いただきました。ぐっと年齢上がってしまいましたけれども、女川町からやってまいりました、佐藤敏郎と、
はい、女川町からやってまいりました阿部真知子です。よろしくお願いします。
まあ、トシちゃんとマッチですのですね、まあ数十年前だと大変な、ね、ジャニーズ来たんじゃないかというふうに、ラジオだと思われるかもしれませんけれども、こんな感じでございます。はい、さてですね、これから、まあ、女川町以外では我々は初めてのなんていうか、こう公開イベントというか公開録音なのでございまして、
はい、
若干の訛りもズーズー弁も心配なんですけども、
でもいやトシさん、あの私たちにとってはそれ標準語ですから
そうですか、
うん、はい、いいんですよ。
まあ仙台だから通じるかなと、
うん、まあそうですね、
思いますけれども、う
ん、はい、はい、
ということで、
そうですね、まあでもまあこう言ってますけど、まあ私たちのことを 誰ってよく分かんないってあると思うの で、
う
で、ね、ちょっと自己紹介していきましょうか、
ね、有名な方々いっぱい来てるのでこいつらは誰だみたいな感じだと思うんですが、
私はタレントじゃないので、はいはい、じゃあとしちゃんから、はい、
私、佐藤敏郎はですね、一昨年まで宮城県内で石巻女川東松島で中学校の教員をしておりまして、今はあの学校を飛び出した52歳と言われております。もうすぐ53歳でございます、はい。やっぱあの震災の時は女川で中学校の教員をしていて、まあ、さっきあったようにもう壊滅状態の町で中学校の教員をして、私自身もあの石巻の大川小学校で一番下の娘が犠牲になりまして、それであのテレビで見たことある人ももしかするといるかもしれませんが、いろいろありまして、まあ、今ラジオとかやってるんですが、大人のたまり場っていうのは実は私、女川町で15、6年ぐらい前から大人のたまり場っていう中高年の集いをやってたんですよ、
はい、
うん、おんちゃんおばちゃんを集めて、うん、歌ったり喋ったりと。それがテレビにも出たんですよ、あの宗さんがね、あの紹介して、あれ違う番組かな、
いやまあまあまあ、
すいません、はい、その番組に出たりもしてたんですよ、はいはい。それからあの震災後、うん、ラジオ震災がもう続いていて、ラジオでそのままやってくれということで、
はい、
ラジオでやったのが佐藤敏郎の大人のたまり場です、うん、なんか怪しげなタイトルですけども、そんな感じでございます、
はい、はい。そんなですね、じゃあ私の方から、私今年で、まあ、34歳になります。
年齢も言わなきゃいけない、
はい、言います、はい、もう自信を持って言いますからね、はい。あのもう高校生まではソフトボール一筋で、頑張ってきました、
はい。
約2年前からですね、あの故郷は生まれは小永町で、今石巻市に住んでいるんですけれども、まあ、友人の紹介で小永災害 FM に入って、はい、あのラジオ局として女川町の情報をあの皆さんにお届けしてまいりました。で今はですね、女川駅前にあります水産業体験施設アガインステーションというところにいます、はい、
アガインステーションですね、
はい、アガインというのは女川の方言で、まあ、どうぞお召し上がりください。
仙台でも言うでしょ、アガインは、う
ん、あら、こいつはアガイン、ほら、こいつはアガインっていうアガインなんですね、はい。でもう一つあってローマ字にするとアゲインなんですね。まあ、あの女川町は一度、まあ、いろいろなくなってしまったということなんですけれども、もう一度そこから、
ね、ね、
立ち上がろうということで、はい、そういう名前になってます。私そこであの、はい、ホタテの皮むき、殻むきですね、
はい、
覚えたんですよ。もう今じゃもうお手のもんですよ。
なるほど、
はい、
はい、
うん。そんなですね、
はい、
私たちはですね、あ、そんな私はそこに働きながら週に1回このラジオに出演しております。
はい、私も今 NPO とかでいろいろあちこちで活動していて、週に1回集まって、2人でラジオ番組をやっています。で、まあ、基本的にですね、3月までは5町内向けの女川町向けのラジオだったんですが、なんと今やトーク放送で、放送してもらってますので、
はい、
なんでしょう、こう今回 TBC ラジオファミリーみたいな感じで加えていただきまして、
はい、
なんとですね、
うん、
まあ、女川でばっかりやってたんですが、ついにこう仙台の高等大公園で、
そうなんですよ、
こんな T シャツを着てですね、
はい、こんなって言わないでください。
いやいや、 T シャツ浮いてるよって言われたんですけどもT シャツ着てる人の中で一番年上だったりするんじゃないかなと思うんですが、
は
い、
そうなんですよね、はい、あの普段はね、あのトレーラーハウスでやっているので、はい、まあ、ここだともう大体なんか10倍ぐらいありますよね、はい、だからちょっと緊張するんですが、
そう
ですね、
まあその、うん、53近い親父がですね、なんかここでギターを弾くことになっているこの雰囲気もさせていただいて、はい、会場の皆さんはあの、うん、ガッと盛り上げて、いただければなというふうに思います、
はい
はい。
それではですね、早速、はい、オープニングから番組のオープニングからですね、録音していきたいと思うんですが、こちらはですね、こちらで収録した番組は、TBC ラジオ来週8月7日日曜日夜11時から放送になりますので、
早速次の回で放送すると、ね、
はい、なりますので、どうぞよろしくお願いします、
はい。
それでは始めてまいりましょう。ミュージックスタート。
から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、私元中学教師佐藤敏郎と、
女川駅から徒歩3分水産業体験施設アガインステーションで働いている私阿部真知子が、
女川町から産地直送で皆さんのラジオにお届けしているこの番組なんですが、今日はいつも収録しております、うん、女川の小学校の校庭の片隅の、
はい、
あのスタジオという、 設定ではなくてですね、そこから飛び出しまして、はい、夏の青空が広がるここ仙台のど真ん中江東台公園、そこで行われている TBC 夏祭りの会場からお届けします。
よろしくお願いします。なんか私たちのお客さんが向き合うとなんかちょっといずいですよね。
なんかいいんですかね、こんな感じでねっていう、ね、
普段なんかとしちゃんは私の目の前で喋ってますからね、横並びすることないのでちょっと緊張しますけどね、
はいはい、もう失敗するたびにやり直し実はしてるんですが、はい、今日はそういうわけにもいきませんので、はい、ご協力よろしくお願いします。まあ、私たち2人とも、まあ、震災でいろんなことがありまして、人生が大きく変わりまして、まあ、その一つがこのラジオでおしゃべりすることでもあるんですけども、まあ、今日は女川町だけのラジオというよりは、ね、今やTBC の番組にもなって
ね、今日ここに、
はい、ここにいるわけでございますが、はい、まあね、なんか私、うん、仙台では学生時代を過ごしまして、はい、ここでよくねいろんなミュージシャンとかが、うんうん、あのギターを弾いたり、はい、ロックをやってた。そこでですね、うん、50過ぎてギターを持って登場するとは
そうです、
ね、誰が想像していたかでしょうね。
そうなんですよね。実は私も仙台の高校に通ってたんですよ、はい、なので私もマサホでね、まあ、さっきソフトボールをやってたって言ったんですが、はい、バットからマイクに持ち替えてここにいるとは思いませんでしたね。
ぶん、はい、投げないでください。それ
そうですね、はい、まあそれは大丈夫ですね、はい、ね、いつも長和町で、まあ、ホーム戦なんですよね、いわば、
はい、
でもちょっと今日はアウェー感があるんですけども、はい、まあ、皆さん盛り上げていただければね、
温かく見守っていただければと思います、
はい、いいと思います、はい、というわけで、ね、早速実はリスナーの皆さんからメッセージをいただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。紹介していきたいと思いますね、
はい、
まずはですね、東京都のももくろ亭団子さんからいただきました、
はい、
仙台まで行けないけど気持ちだけ出席したいと思います、頑張ってくださいということで、
なんかあの身内が、はい、学芸会に出るみたいな感じでね、
そうそうそう、
多分心配なのかなと思っています。
はい、もう一つです。富山県のラジオネームアルダイさんからいただきました、はい、
富山県からありがとうございます、
はい、女川ナウ大人のたばり場の皆さん、敏郎先生、阿部真知子さん、こんばんは、
はい、
今回は江東台公園での公開収録ですね、もう11年前になりますが初めて宮城県を訪れました。その時にちょうど今回の東北放送さんのお祭りが行われていて、たくさんの方で賑わっていた記憶があります。まあ、今回もそうなのかな。
そうですね、本当にたくさんの、ね、方々が、ね、楽しんでいます、
はい、残念ながら現地へ行くことはできませんが、久しぶりにあの雰囲気を放送で聞けることを楽しみにしていますと、
はい、
いうことでいただきました。ありがとうございます。それではね、今日の1曲目なんですが、
はいはい、
せっかくですから今日は会場の盛り上がりが伝わるように全部生で歌っちゃいますか。
やりましょう。
いいですか、はい、皆さんいいですか、
はい、
よろしくお願いします。ということでここからは佐藤敏郎のオンステージということで、は
い、オンステージというわけじゃないですけどもですね、
はい、
皆さんで、口ずさんだり、していただければというふうに思います、
はい、思います。皆さん盛り上げてくださいね、よろしくお願いします、
は
い、
お願いします、はい、まず1曲目なんですけれども、まあ、今日は夏ですので、まあ、夏休みみたいなテーマでいきたいと思うんですが、まあ、若干大人のたまり場ということで昭和の夏休みみたいにやっていただければと思いますが、私はあの吉田拓郎すごくファンなんですよ、はい、ラジオ番組の中でも、拓郎、陽水、かぐや姫、ね、その辺が、ね、よくリクエストされます。でも最近あの若い子と話してるとかぐや姫わからないですよね。でこの前ね、中高年同士で話をしてたんですよ。かぐや姫に妹っていうとあるじゃないですか。
妹よ、ふすま一枚隔てて、
いや、かぐや姫の妹ってゆうたですねって話、そうだよ、ゆうただよねって言ったら若い子が来て、かぐや姫って妹いるんですかって、いつの間にか竹取物語の話になっていて、いやいやいやいやいや、もうね、ジェネレーションギャップって言いますか、で大体かぐや姫のメンバーわかりませんからね、南こうせつと井上陽水だと思ってる人もいるみたいなので、まあ、今日は吉田拓郎の夏休み歌います。
麦わら帽子はもう消えた。
もう夏休みに麦わら帽子消えてると思いませんか、ね、 拓郎の歌歌ってると結構ね、いろんなものが消えてることが分かるんですよね。
田んぼのカエルはもう消えた、それでも待ってる夏休み、姉さん先生もういない、綺麗な先生もういない、それでも待ってる夏休み、絵日記つけてた夏休み、花火を買ってた夏休み、指折り待ってた夏休み、ひまわり夕立セミの声。
はい、ありがとうございました。まあ吉田拓郎はね、私あの昔妻恋まで応援に行ったんですよ。拓郎やるとなんか朝までやるぞみたいな感じになっちゃいますけども、今日はあのお昼までですのでですね、次の曲に参りたいと思います。初中見舞いを昭和はよく出してましたよね。最近はなんかメールとか LINE で年賀状もそうですよね。しかも省略して明けおめですからね。初中お見舞いの歌を歌いたい。拓郎も実は初中見舞いという歌がマニアックな歌があるんですけど、今日はメジャーな初中お見舞い申し上げますね。今から三十数年前に解散してしまいましたけども、キャンディーズの歌を歌いたいと思います。
初中お見舞い申し上げます、まぶたに口つけ受けてるみたいな、夏の日の太陽は眩しくてキラキラ渚を今にもあなたがかけてくるしぶきに濡れて、なぜかパラソルにつかまりあなたの街まで飛べそうです。今年の夏は胸まで熱い、不思議な不思議な夏です。初中お見舞い申し上げます。
いやいやいやいやいや、もうキャンディーズはですね、1978年の4月4日に解散したんですけども、当時私中学2年生から3年生に上がる時で、いやもうキャンディーズファンだったんで、私もう下痢が止まらなくて、あの頃はね、そんなことを思い出しつつで、最近でもこの歌コマーシャルかなんかでもやってましたよね。はい、いよいよ最後の曲に、なりましたが、はい、次はあの1曲ぐらい真面目に歌おうかな、今も真面目だったんですけども、真面目に歌おうかなと思っていて、吉田拓郎の夏休みではなくて私の作った夏休みという歌を歌いたいなと思っています。私の住んでいる、大川、石巻の大川地区は、夏休みっていうとこう今もね、セミが鳴いて、川が流れて、ひまわりが咲いて、ね、子供たちが駆け回っています。で、大体どうしよう、ラジオ体操なんか皆さんもやります、今でもやってますけどね、あの時はもうお盆中もやってました、我々の頃はね。ラジオ体操の歌は今でもありますよね。新しい朝が来た希望の朝ですよ。で最後にそれ1、2、3っていうのがありますよね。
それ1、2、3、
私ずっとね、小さい時それ1、2、3だと思ってるんですよ。それ1、2、3ってお兄さんの歌だと思って、体操のお兄さんすごいなと思ってましたが、それ1、2、3だったんですよね。それは今でも歌っていて、子供たちが、今年もみんな駆け回っていて、それからの大川地区は田んぼがまだこうあるので、田んぼのあぜ道でみんな自転車の練習をして自転車を覚えたななんていうふうに、思っています。でそれからあの日というのがテーマなんですけども、 どうですか、あの日というと何を、どんな日を思い出すでしょう、皆さんは。あの日、まあ、ある人にとっては結婚記念日であったり、ね、なんか大事な契約を結ぶ日であったり、もしかすると3月11日があの日で連想する人も多いかもしれないですよね。それから、何でしょう、子供が生まれた日とか、ね、まあ、誕生日とかね、そういうのがあの日かな。で、時々私たちは節目節目に立ち止まって、あの日から自分はどんな風に生きてきたんだろう、ね、あの日から何があったんだろうなんていう風に、思いを馳せるわけですけども、ふるさとの、なんだろう、ふるさとの夏休みの風景と、あの日から、俺は何をしてきたんだろうか、これからどうするのかなということを思いながら、作った歌があります。2分ほどお付き合いいただければと思います。夏休みです。田舎の風景を思い出して歌います。夏休みは朝顔とラジオ体操の掛け声と耳を澄ませばふるさとのさえずりやせせらぎがピアノのメロディ合わせて深呼吸。あの日からの私をたどる喜びも悲しみもよどみ流れてにじむ。行ってきますと駆け出した小さな手のひらに未来を握りしめて、夕暮れのあぜ道で自転車の練習を転んでも泣かなくなった。顔を上げて前を見た懐かしい名前をそっと呼びながら、あの日からの私をたどる思い出も約束も溶けて微笑みめぐる。さよならと手を振った小さなその胸に幸せ抱きしめて、行ってきますと駆け出した小さな手のひらに未来を握りしめて。はい、ありがとうございました。はい、まだ CD 化にはなってませんしですね、紅白に出るかどうかも分かりませんけれどもですね、はい、以上、佐藤敏郎オンステージでした。
佐藤敏郎の大人のたまり場、
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがき、お便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
ありがとうございました。なんかこれ番組ね始まった当初ちょっとアウェー感があったんですけど、少しずつちょっとホーム感が増したんじゃないですか。いやもうどうですかね、
ギターと歌に集中してですね、はい、あんまりお客さん関係ないみたいな感じになってしまいました。
気にしてくださいよ。いつもと違いますからね、
はいはいはい、もう自分の世界に入ってしまいました。はい、すみません。
さてさて、続いてはですね、番組でもいつもやっているコーナー、はい、女川町ゆかりの方を招いて、インタビューをしていくコーナーなんですね。はい、今日この会場に、はい、
いる方をお呼びしたということで、
はい、はい、そうです、
この会場の入り口なんですが、女川町の PR ブースがあります、はい、まあ、そこで一生懸命ね、は
い、そうですね、はい、あちらの方で女川の物産とかですね、珍味とかね、グッズいっぱい売っています。ぜひね、お買い上げいただきたいと思います。その一番奥に、串焼き太郎さん、
はい、
もしかすると知ってる方もあるかもしれませんが、うん、あの女川でポスターコンクールっていうのがあって、はい、女川の店とあのデザイナーの人たちがコラボしていろんな、はい、ポスターを、うん、作って、それで一躍有名になった、方なんでございますけれども、はい、その方がですね、はい、店ごとこちらに来ておりますので、そのゲスト、はい、串焼き太郎の、はい、店主千葉静雄さんをお招きしたいと思います。
はい、拍手でお迎えください。
はい、もう見たことありますよね、これね。はい、はい、どうぞお座りください。はい、はい、
このポスターですね、
はい、これでございます。
はい、はい、はい、
はい、
じゃあしずろうさん、
はい、こんにちは。
こんにちは。
本物です、
はい、はい、昨日からここ TBC ラジオで、はい、TBC ラジオ琴台公園で、
はいはい、
一生懸命粒を焼いてたんですけど、はい、どうですか、参加してみて、初めて参加してみて。
おかげさまで、まあ、このポスターのあれもあってね、いっぱい買っていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい、じゃあそれでは、はい、はい、いきましょうか。
はい、
いきますよ、
はい、
続いては住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人にじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ聞いてみっちゃ。今日はこの方にお越しいただきました。
あ、女川町から来た串焼き太郎です。今日はよろしくお願いします。
はい、今ですね、女川に関心のある方々であればこの顔を見たらあっと思う方が多いはずでございます。昨年テレビやインターネットで大変話題となりました。女川の商店街のいろんな店の広告をプロの、ね、CM クリエイターが作るという復興支援企画、女川ポスター展、それで最も人気を集めたのがこちら串焼き太郎さんのツイッターやってないけど粒焼くよというポスターでございます。粒貝の串焼きを焼く、千葉静雄さんのお顔がこのようにドアップで、登場しておりまして、今ね、むしろ東京の方でガンガン放送されてるみたいですけども、JR のあのキャンペーンテレビ CM ですね、
ですね、
ドーンと登場しております、
はい、
でこの、ね、お祭りでも来ていただいてますけれども、うん、随分あのポスターのお店っていうことで声かけられたんじゃないですか。
そうですね、 おかげさんで、一緒に記念撮影とかね、
はい、
あと中にはあとサインなんか
サイン
サインあるんですか。
もうサインをする人になってしまいました。
サインというか、まあ、普通に書くだけですね。
署名してるみたいな感じです、
そこまではちょっとい
やいや、もう本当に店でね、写真撮らせてくださいとかってね、
結構、うん、ありますね。
写真だけ撮って帰ってしまう人なんかいない。一応買っていくんですかね。
いや、やっぱり粒、買っていただいております。
はい、どういう風な感じであのポスターで作ったんですか。見事なキャッチコピーですよね、これね。ツイッター、やってないけど粒焼くようですからね。
これはキャッチコピーの、まあ、仙台にいらっしゃる鎌田さんっていう人と、あと写真家 の山本さんっていう人が、
はい、
まあ、前にも長にも串焼き太郎にも来てやんで、ほら粒なんか食べてやんですね、
うんうんうんうん、
それでこうなんとなくひらめきがあったと思うんですよ。
なるほどね。
静雄さん、このツイッターって知ってました。
言葉は知ってますけども私メールもしないし、
はい、
まあ、もちろんツイッターなんかはできません。
なるほど。ポケモン GO なんてもうはるかカナダのことですよ、これね。
全然
わからない
です、ね、全然わからないです
いや多分つぶやき太郎にねポケモンいますよ多分はい、多分いるんじゃないですかね、
はいはい、いや、どうでしょうね。
うわー、それはわかんない。
まあね、希望の鐘商店街という商店街ありますので、はい、そこに行くと、はい、静雄さんに会えますからね、
はい、
うん、ポケモン GO じゃなくて、はい、 本物はいます、ね、粒食べに行ってください、はい、
しかも本当につぶやいてますから、ね、うん、生声でですね、はい、うん、なるほど、うん、その鎌田さんっていうのはなんかTBS の1についてなんとかっていうのもキャッチコピー考えた方なんですよ ね、
そうですね、
超一流のキャッチコピーのコピーライターの方がね、うん、昨日もちょっとお話ししてましたよね、
はいはいはい、そうですね、本当にありがたいことですね、
まあ、女川のポスターって例えば女川丼って海鮮丼があるんですよ、うん、あのキャッチコピーなんて壁丼より女川丼ですからね、
うん、そうですね、うん、まあ、壁丼って流行りましたからね、そうです
ね、金華楼に至っては、うん、なんだろう、味に自信、俺独身とかって、
まあ、店主の方が、ね、まあ、独身の方なので、
それ店の宣伝なのかって感じですよね、
うん、ちょっと私フォロー役になってるので、しずおさんここにいんで、しずおさんの話してもらっていいですか、
すいません、はい、もうね、はい、町中みんなで楽しんでますけどね、
う
ん、
そうですね、はい、
まあ、串焼き太郎さんといえば、私も十何年女川にずっといたんですけども、震災前から、串焼き太郎というお店はあって、
海の真ん前にあったんですけども、
そう、海のすぐ近くにあったんですよ、
新築してから8ヶ月で流されました。
新築8ヶ月で流されて、あ、それで、まあ、女川の海辺の店はみんな流されてしまったんですけども、その中にあって町内の飲食関係のお店としては一番最初にプレハブでお店を再開したんですよね。
そうですね、震災の年の7月にまあ、プレハブなんですけども一応営業を始めました。
まだ 3,4 ヶ月も経ってない頃ですよね。
そうですね、うん、ただやっぱり早くやりたかったっていう思いは強かったんですよね。
あ、まあ、よく店再開する気になりましたよね、その頃に。
やっぱり自宅も稼いでたし、仕事もできない、これじゃいかんとこうやっぱりね、思っは強かったですね。
なんか串焼き太郎再開したんだってみたいなのは私も聞いていて、すごいなと思いますけどね。でもやっぱりその震災間もない時にあの状態で、やっぱ震災後3ヶ月4ヶ月ってもう家ももちろんないですけど、瓦礫だらけで行方不明の人はたくさんまだいる中で、まあ、大変だったんじゃないかなと思うんですけども、その大変だったこととか。
まあ、大変も大変だけどね、楽しいんですよ。うん、それでね、子供たちがいっぱい来てくれて、
はいはいはい、
だから震災前よりも値段を下げて、
はあ、
焼き鳥もやってるんですけども、
はいはい、
とにかく1本100円ってことで、
はい、
子供たちがワンコインでほら買いに来れるような、はいはい、店で始めたんですよ。
子供たち集まってましたもんね。
すごかったです。喜ばれましたね。
で俺もあの時は中学校の女川一中の教員をしていて、
はい、
やっぱり、ね、子供たちに、だって街歩けないし、
はい、
住むとこもいる場所もないし、はい、その中で、まあ、串焼き太郎さんに行くみたいなのはすごく彼らにとっては貴重な時間にもなったし、もちろん栄養補給にもなったと思います。
あ、
ね、あ、なるほど。で、材料なんかなんとかなったんですかね。
は、うん、おかげさまでなんとかなって、うんうん、続けることができました。
ちなみにまあ、今でもそうだと思うんですけど、串焼きの味でこだわってるところっていうか、お店のこの味の自慢みたいな。
やっぱりタレですね。
タレ、
はい、女川の人はどっちかというと甘めの方が好きなんで、うん、よそよりはちょっと甘めにして
濃い味なのかね。濃い、
うん、濃いっていうか、うん、そうですね。
なるほどね。まあ、いわゆる秘伝なんですか、それは。秘伝の。
そうです。秘伝のタレを一生懸命作ってます。
なるほど。あと、そうですね、まあ、この4年5年やってきて、まあ、嬉しかったことというかありがたかったことみたいなのもしあれば。
やっぱり皆さんに応援してもらってですね、うん、背中を押してもらったというのが一番、ありがたかったし、まあ、励みにもなったという感じですね。
なるほど。だって希望の鐘商店街というのもいつまでもあそこでやれるわけではないんですよね。
一応来年の9月までは営業はできるような話は聞いてます。
なるほど。じゃあ気になるその後みたいなのは。
その後はね、まあ、ゆっくり考えようかと、しばらくは希望の鐘商店街で営業をして、
なるほど、
つぶやいてます。
つぶやけですね。
なるほど。
国分町に出店なんていうのはないですか。ないですか。
ないないないないです。
なんとなく安心しました。
お断りをされましたね。
はい、
お願いします。
はい、
ね、
はい、ありがとうございます。 あとそうですね、あとラジオを聞いている方々へもし PR を兼ねて何かあれば、
うん、
ですね、女川町も駅前商店街もできたし、あと今年の12月には水産の物産館ってマリンパルも営業を始めますんで、ぜひ女川に来て魚を食べて、あとついでに粒を食べていただければありがたいと思います。
はい、
はいはい、以上この人さ聞いてみっちゃのコーナーでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
佐藤と志郎の大人のたまり場、
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
女川町は何でもこう面白くするっていうか、ポスターでもそうだと思うんですけど、
はい、
この前新しい駅前の駅はできたんですけど、うん、まだ空き地もあるので雑草がボンボン生えてるんですよ。
そうなんですよね。商店街
そこでなんか町民草取り大会みたいなのやってるんですよ。
そうそうそうそうそう、
すごいですよね。あれね、
そう、美化活動さえも大会にしちゃう、は
い、そしてみんなで草取った後に最後に、うんうん、セイタカ泡立ちそうでまっすぐなでかい草ありますよね、
はい、
あれを抜いて、うん、あれを投げる選手権やったんですよ。
そうなんです、やり投げのようにこう
第1回はい、世界大会ですよ、うん、セイタカ泡立ちそう投げ、うん、世界大会、
う
ん、
そうそうそう、
すごい。だからもうほとんど世界記録ですよね。
そう、世界記録ですよ、
はい。でなんか、うん、子供の部は小学何年生の誰々ちゃんが制したとかってね、はいはい、新聞 もうふざけてますよね、
うん、そう、ちゃんと、ね、きちんと大会として報道していただきましたから。そうそう、
でも、
うん、
記録が20メートルぐらい投げる。
そうなんですよ。
結構うん、土がいっぱいあるやつは飛びますけども、うん、やっぱ汚しちゃうのでちゃんと土も根っこも洗って、
うん、
軽くしたままで投げて、で中にはあれですよね、はい、町外の方も来てましたよね。
そうそうそうそう、神奈川県からとか来てましたよ。
それに出るためですよ。
それに出るためにね、
多分第2回3回もありそうなので、う
ん、ぜひ、ね、私まだ参加してないので。
あ、マッチは元ソフトボール選手ですので。
そう、参加したいですね。
もうバリバリ行きますよ これね、
はい、目指せ30メートル、
はい、
そんなに飛ばしたらダメですかね、は
い、でもなんか商品も豪華みたいですよね。
あ、そうなんですよ、はい、アトム通貨とかねありますから、商店街で使える通貨があるんですけども、はい、
オリンピックの正式種目もね、
はい、
やがてなるんじゃないかと、
はいはい、思いますので。さて、はい、じゃあ
次に行きますか、
ね、はい、はい、
復興真っ只中の街宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤と志郎の大人のたまり場。ここからはラジオをお聞きの皆さんからのメール、ファックス、お便りをご紹介したいと思います。
じゃあまずはとしちゃんから紹介してもらってもいいですか。
はい、
はい、
と志郎先生、マッチさん、そして会場の皆さん、こんにちは。
こんにちは、
こんにちは。
ラジオネーム、
はい、これは東京からですね、はい、ラジオネームカオルさんから、かっこ欠席届けたって。
あ、そうですね、今日参加できないということで。
本当は来たかったんですね、この人ね、はい、東京から、
はい、はい、
公開録音を後ろ髪引かれながら石巻へと向かう仙石線からメールしています。あ、石巻には行ってるんですね。
いたんですね、
仙台を飛び越えて、
うん、
今日は TBC 祭りにも行きたかったのですが、防潮堤工事が進む中、海の見える景色をしっかり焼き付けてこようと思います。会場にはたくさんの方々が、いらっしゃっていると思います。来てますよ、カオルさん、ね、暑いと思うのでどうぞ水分取られて頑張ってください、
うんうん、
リクエスト、もし皆さんで歌えたらさだまさしさんの精霊流しをお願いします。さすがに今日ね、この雰囲気でね、
ちょっとね
少年のあなたので微妙ですね、これね、
はい
はい、今日は石巻でも精霊の流しが行われます。今日は川開きですね、はい、きっとモリモリさんも空から見えていると願います。
はい、
はい、女川 FM の災害 FM のスタッフだった、はい、モリモリさんが、
はい、
6月に、はい、病気で亡くなったんですけども、
はい、
その方の分も、ね、今日は私たち頑張ってますので、
ね、そう、頑張ってます。
カオルさん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
はい、石巻市大街道、大街道のナッキーさんからいただいています。
ありがとうございます、
お晩です。
番です。
こんにちはでもいいかな、
うん、ね、は
い、今日は仙台で公開録音とのこと、私も行きたかったのですが川開きのため、で今日は石巻は川開きですので、ね、
はい、
知り合いのお店に、借り出されて働いています 皆さんの成功を祈りながら、うん、後日ラジオで聞けるのを楽しみにお待ちしたいと思います。ところで私、嬉しいお知らせがあります。
はい。
前にメールさせていただいたときに、うん、今の主人との馴れ初めが震災がきっかけだったことを書かせてもらいましたが、この度待望の第一子を、ね、授かりました。
おめでとうございます。
仙台の皆さんと、ね、拍手でお祝いしたいと思います。おめでとうございます。ナッキーさん、津波で親戚や知り合いもたくさん亡くなった中、うちの親もここ数年はなんとなく意気消沈していたのですが、震災後こんな笑顔は見たことがないというくらい喜んでくれて、なんだか良かったなと思います。取り急ぎご報告までという、おめでとうございました。
そうですね、
まあ、震災から5年4ヶ月くらい経ちましたけども、
はい、
まあ、震災で失ったものであるとか、うん、すごく悲しい思いをしたことっていうのは多分それは戻ってこないし、うんうんうん、消えないとは思うんですけども、
はい、
最近思うんだけど、うん、形は変わっていっていいのかなと思うんですよ。悲しみは忘れてはいけないけれども、うん、多分形は向き合い方は少しずつ変わっていく。それは多分時間とかタイミングが必要なんだなと思っていて、やっぱりたくさんの人が亡くなりましたけれども、うん、その後たくさんの人がね、子供が生まれたり、たくさんの人と人とが出会ったり、多分今日ももしかしたら小田川災害 FM があの時震災の何にもなくなった街から小さなラジオ局をプレハブで始めて、それがもしかすると今日のこの出会いにもつながっているのかなと。
そうですね、あれがなければ私たちここに立ってないと思います。
はい、うん、だラジオにはそういうなんかこう震災を体験してその後のいろんな報告をメールしてくださっている、ね、くださる方がいて、
はい、
まあ、俺ら自身も励みになるというか、
そうですね、
考えさせられる、ね、気がします。
はい、はい、では続いて私からいきます。仙台市のラジオネームミスター G.G. さんから。
お、地元ですね。
はい、いただきました。先日のちびちゃんの歌良かったですね。
女川初のストリートミュージシャンのちびちゃんという方ですね。
はい、ゲストで来ていただいた回なんですけども、はい、まあ、女川にもストリートミュージシャン、いろいろと変わってきて良いですね。これからも多くの若い世代の進出に期待しています。
はい、
さて今週は次の曲、桐谷健太さんの海の声をリクエストします。
海の声、
この曲は女川のためにあるような気がしてなりません。
うん、
女川では新鮮で美味しいウニとホヤが食べられる季節、羨ましい。これからも忙しいと思いますが体調をご自愛の上、最新の情報をトシ&マッチで発信してください。
はい、トシ&マッチで、はい、
よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします、はい、じゃないですね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、
いやー嬉しいですね。はい、リクエストいただきました。
はい、
ですが、はい、これトシさん歌っちゃいますか。
海の声という歌なんですけども、
はい、
私はあの昭和歌謡曲フォークソングが専門なんですけども、
そうですね、
でも海の声って知ってますよね。多分あのコマーシャルで流れてますよね。あ、知ってる人拍手を。
あ、はい、知ってますね。
あ、それね、でちょっとね、だから聞いてやろうと思ったんですけど、うん、若干あのリズムとか取りにくくですね、おじさんは。
はい、不安な、
はい、次のゲスト、あの女川で初めてストリートミュージシャンの、はい、ちびちゃんが次のコーナーなんですけど、もう早速出てもらってですね、うん、一緒に歌っちゃおうかなと思っています。はい、ちびちゃん、あ、はい、わかりました。ちびちゃんをお迎えしたいと思います。
はい、
はい、女川のためにって、女川ではやっぱり海の町なので、例えばラジオの番組でやっていても海をテーマにした曲のリクエストをどう扱ったらいいかなっても結構気にしたりして、でもあの女川の子供たちなんかともよくね、うん、作文を書いたり、はい、よく話していたんですけども、海はあらゆるものを、例えば家を流した、大切な人のこう奪ってしまった、あの時はすごく牙を剥いた怖い存在ではあるけども、よくよく考えてみるとね、海は大好きなんだって子供たちは言ってました。
うん、
女川の子供たちに女川の自慢は何ですかっていうと、美しい海ですって即答するんですよ。
うん、
あ、なんかそうなんだなと思いましたよね。やっぱ海とやっぱりこう、ね、泳いだりね、食べ物とかね、安らぎとか、海っていろんなのをくれるものだなというふうに思います。だからこのリクエストくれた方も女川のことを歌ってるみたいだみたいな感じで、この声をね、
うん、
海の声ですか、リクエストしてくださったと思います。
はい、
ということで、ちびちゃん、
はじめまして、こんにちは、ちびと申します、よろしくお願いします。
はい、はい、後ろの方見えますか。ちょっと小さいですけども、はい、
見えますか。
はい、だからちびちゃんと、
ありがとうございます。
はい、まあ、女川で初のストリートミュージシャンで、女川に行くとね、いろんなところで歌ったりしている、子なんですけども、海の声ですか、ちびちゃんとやりたいと思います。
ワン、ツー、スリー、
空の声が聞きたくて、風の声に耳すませ、海の声が知りたくて、君の声を探してる。
はい、どうもありがとうございました。
セッションは難しいですね、は
い、いやいやいや、おじさん自信ないところ聞きません、歌いませんでしたすいません、はい、それでですね、まあ、改めまして、ちびちゃんです。
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、
はい、ちびちゃんは、まあ、女川初のストリートミュージシャンと言いましたけども、まああの酔っ払ってね歌ってる人はね街でいましたけれども、まあ、正式なストリートミュージシャンっていうのは、まあ、彼女が初だと思います。私も長年女川にいますけれどもね、最初なんか駅前で、
そうなんです、駅前のトイレの脇、あ、女川駅新しくなって、
もともと女川の子じゃないので、
そうなんですよ、もともと私大崎というところ
古川ですね、はい、
出身なんですけど、駅の一番端のトイレの脇だったら怒られないかなって思って、すごい端っこでやってたんですね。
そう、まあ、あれだよね、怒られたらやめようと思って、
怒られたらやめようと思ったら、それどころか皆さん喜んでくださって、あっち行こうよって商店街に連れてってくれて、
すごいですよね、女川の人たちはね、
勢いがね、
さっきの聖鷹泡立ちそうじゃないですけども、ね、なんかね、
発想が面白い
です、すごいですよね。だから今は例えばコバルトーレ女川っていうサッカーチームがあるんですけど、そのホーム戦のハーフタイムで歌ったり、商店街駅前でいろんなイベントの時に呼ばれて歌ったりしているんですよ、ということで、
はい、
ということで、
うん、
はい、今日はこのちびちゃんの、まあ、ミニライブというか、ね、オリジナル曲を引っ提げてまいりましたので、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
改めましてちびと申します、よろしくお願いします。
では早速1曲目歌わせていただきたいと思います。聴いてください、すべて力に。
息を吸うのが辛くて、息を吐けば全てが溢れ出しそうで、聞こえてくる流れるメロディーに心を奪われ現れる。失ってしまう そうになって一人の部屋迷いにハマって抜け出せなくなる忘れかけていた音がそばにある気づけばまた口ずさんでいる
公演で歌えるってなかなかないですからね。本当にこの今日この場で歌えて嬉しく思います。ありがとうございます。ちょっとだけ水を飲ませてもらいます。いや暑いですね。皆さん塩分補給水分補給しっかりして最後まで楽しんでいきましょう。すごい笑顔しか出ないこの会場なんですけど、そんな曲をもう一曲歌わせていただきたいと思います。聴いてください。スマイル。よかったら皆さん手拍子お願いします。ありがとうございます。
誰かを責めマイナスが頭の中をぐるぐる回る僕の個性があって君の個性があって十人十色という闇さまざま特別な決まり事なんてない自分をごまかして辛く苦しむのはありのままを見せてもっと楽しもう。たくさんあるスマイル。 包み込んで Smile 高い壁だってほら大丈夫 Smile 苦しい時はとりあえず笑ってみよう Smile きっとその先に待っているの Happy 息
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちびちゃんっていうかね、ちっちゃいんですけども、このパワフルでチャーミングなこの歌声のちびちゃんに大きな拍手を、
どうもありがとうございました。
さて、としちゃん、もう時間もあっという間に過ぎちゃ、過ぎてしまいまして、もうエンディングのお時間です。
はい、
はい、そうですよ、もう終わりですよ。
はい、はい、今日はですね、高等台公園の TBC 夏祭り会場から公開録音でお届けしてきました、女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ございましたけれども、
はい、
いかがだったでしょうかと。
いかがだったでしょうか。
今日の感想を一言ずつですね。
はい、はい、じゃあまず、は
い、私からいいんですよ。
はい、どうぞ。
いや、今日はもうすごく緊張で、いっぱいで、
はい、
もう人がたくさんで暑くて、もうこの場で立たせていただくことがありがたいとしか言いようがないような、
いや素晴らしいですね。いっぱいいっぱいな、あの実はちびちゃんのなんかデモテープが買えるということで、
置かせていただいてるんです、
はい、
さっきの串焼き太郎さんの隣のブースで、
はい、このずっと後ろの方のね、
はい、もうあの入り口の方にあるんですけど、はい、そちらでデモ CD 販売させていただいてます。300円です。よかったら
300円でこの歌声が、ね、はい、届きますので、
お待ちしてます。
よろしくお願いします。
はい、じゃあマッチ感想。
はい、まず緊張しました。うん、でもあの皆さん最初はね、あのアウェー感たっぷりだったんですが、もうだんだんねホームになって、もう私はもうこのままね、あの気分よく女川に帰らせていただきます。ありがとうございました。
はい、はい、そうですね、あのいつもあの狭い小さなラジオ局でマイクの前でね、マイクの向こうの皆さんの顔をね、思いを想像しながらいろいろ喋ったり歌ったりしていますけども、今日目の前にすでにもう何百人も人がいて、
はい、
それを意識せざるを得ませんでしたけども、みんなと一緒にね、進めさせていただいてとても感謝しています。そしてやっぱりマイクの向こうに聞いている、たくさんの方々、今日は本当にありがとうございました、ね、これからも、皆さんと一緒にラジオを通してつながっていけたらというふうに思っています。
はい、
皆さんね、これからも今日もやってますので、夜11時からたくさんね、それからメール、お便りお待ちしております。リクエストお待ちしております。
お待ちしております。
はい、それでは、最後にいつものコール、
はい、行きましょうか。
はい、はい、それではまたラジオでお会いいたしましょう。
今週も頑張って。
すいません、あの説明しませんでしたね。
はい説明しませんでした、すいません、はい、
今週もと言ったら、頑張っぺを皆さんで拳を突き上げながら、ね、
はい、
ラジオには映りませんけどもやってください。
はい、わかりました。はい、じゃあ今週もの後に頑張っぺ続いていただければと思います。
は
い
は
い、
それでは皆さん、今週も
頑張っぺ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。